聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第22章1節から13節。さて、杉越祭と言われている除香祭が近づいていた。祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。ユダは祭司長たちや神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜び、ユダに金を与えることに決めた。ユダは承諾して、群衆のいない時にイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。杉越の子羊をほふるべき除香祭の日が来た。イエスはペトロとヨハネとを使いに出そうとして、行って杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた。二人がどこに用意いたしましょうかと言うと、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。以上です。今週からこのルカによる福音書の第22章に入ります。この章には、受難週の中心的な出来事、つまりイエス様の逮捕、そして裁判、それからそれに先立つ最後の晩餐の記事が記されているんですね。そして次の第23章に入ると、いよいよ十字架の出来事になるわけなんですね。で、今読ませていただいた1節から13節までのところは、それら一連の出来事の導入部のようなところなんですね。で、この箇所でまず皆さんと一緒に目を留めたいことは、イエス様がこれから後のことの準備をしておられるということなんですね。後半の7節以下で、イエス様がペテロとヨハネを使いに出して、晩餐の席の用意をさせておられるんですけれども、この記事の最後にね、二人が行ってみるとイエスが言われた通りだったと、13節ですね、書いてありますよね。つまり結局は全てイエス様がしておられるということがここからもわかるわけですね。これについては、神の子なんです。イエス様は神の子なので全てを予知しておられた。それを弟子たちに、告げて使わしたと解釈する人もいるし、他の人たちはイエス様は弟子たちの知らないところで前もって準備をしておいて、そして、弟子たちを使いに出したと考える人もいるんですけれども、説はいろいろあるんですが、しかしいずれにしても父なる神様とイエス様とが弟子たちに先立って全ての備えをなさったということには違いはないわけですよね。それゆえにこの時イエス様に使わされたペトロとヨハネはイエス様が用意をしてくださったところへ行きさえすればよかったということなんです。彼らがいろいろ考えて工夫してやる必要は何もなかった。ただ言われた通りに信頼してそこに行きさえすればよかった。イエス様がすでに備えてくださった道を後から歩いていくだけですね。そうすれば行くべきところに行くことができたということですね。さらに言えば、実はイエス様ご自身も父なる神様の決定に従って、御心に従ってそれにご自分の身を委ねてご自分の死の準備を始められた。その神の御心にご自分の全存在をこう委ねられたわけですよね。そしてその神の御心と備えの中にペテロ、ヨハネ、そして他の弟子たちが招き入れられたということもできると思いますね。信仰とはこの神様のなさり方に私たちの身を委ねるということです。ペテロもヨハネも一生懸命にイエス様のために働こうとしていたに違いないと思うんですが、しかしここではそうする必要はない。主の恵みのおかげでもう準備ができた道をただ歩いていくだけなんですね。主の御言葉の通りに歩いていくだけです。信じるということはそういうことなんだということをまず皆さんと確認したいと思うんですね。ここには水瓶を運んでいる男っていうのが登場してきますよね。ちょっと変わった感じですが、一説によりますとこれは珍しいことだったんだそうなんですね。どういうことかというと、当時は一般に水を運ぶ亀を持つのは女性に限られていたっていうんですね。で、そうであるとすれば、珍しいことですから見つけやすかったとも言えるかもしれませんが、その水瓶を持った男、 もしかしたらどこかの家に仕えている男であったかもしれませんけれども、エルサレムの町の中を歩いて、その水がめを持つ男に出会うまで、まあ、ペトロとヨハネの気持ちを考えてみればね、見ればね、半信半疑だったんじゃないかと思うんですね。町にはいっぱい人が溢れていて、そんな今時水がめを運んでる男なんているんだろうかってね、いたとしてもどうやって見つけたらいいんだろうかとね、いぶかしい思い、疑っていたんじゃないかと思うんですが、その疑っていた分、イエス様の言葉通りに男を見つけた時にはね、さぞかし彼らはびっくりしたんじゃないかと思うんですね。本当だって感じですよね。そしてその男にイエス様が言われた言葉を伝えて、その言葉の一つ一つが真実であることに感動を覚えながら、2階の広間に登っていったに違いないと思いますね。イエス様に対する信頼を深めながら、言われた通りのことをした。このような主の恵みの導きに身を委ねることも、ことを私たちも改めてここで学びたいと思いますね。今私たちに起こっている現状の中で、私たちは日々思い惑うってことが本当にたくさんあるんじゃないかと思いますね。不安になることもね。だからこそなおさら一生そのことを、つまり主の御心に信頼を置いて歩むということを深く学びたいというふうに思います。ところで、今見たようにここには父なる神とイエス様による備えが記されているわけなんですけれども、しかし実はこの箇所にはもう一つ別の備えについても記されていることに目を留めたいと思うんですね。それは祭司長と律法学者たちの企みということですね。彼らもまた別の準備を着々と進めていたわけです。そこにユダの名前も登場してきますね。まさにここでイエス様の弟子のユダの裏切りの企みと、イエス様を殺しそうと考えていた祭司長、律法学者たちの企みとがピタリとこう一致するわけですね。そしてそれだけじゃない。それに加えて、そういう人間の企みと、実は神様のご計画もここで一致するわけですね。イエス様がここで準備なさったのは、ご自分の死のための備えです。杉越の食事とありますが、これは、子羊の犠牲によってイスラエルの民が救われたことを記念して、その犠牲の食事を共にするという、まあ、お祭りだったわけですけれども、まあ、ここではイエス様と弟子たちにとっての最後の晩餐になったわけですね。その最後の食事を備えることによって、イエス様がご自分の犠牲としての死の準備を用意をしておられたということです。しかしこのイエス様の死は他方では人間の企むところでもあったってことなんですね。これは本当に実に不思議な思いがします。しかもこの一節から六節を読むと、ちょっとこう胸に刺さる言葉にぶつかりますね。それは、彼らは喜びと書かれてあるところですね。五節ですね。彼らは何を喜んだんだろうか。まあことははっきりしてますね。最初立法学者たちは何とかしてイエス様を殺したいと思っていた。ところが民衆を恐れてためらってたってんですね。なんで民衆を恐れたかっていうと、民衆が反対したら困るからですね。騒がれたらね、困るからですね。それゆえ6節に、群衆のいない時にイエス様を捕まえようとしたってありますよね。こっそりとやってしまおうと思ったんですね。彼らは神様よりも人を恐れていた。まあ、そもそも人を殺すというのは、神を恐れないものにして初めて可能なことです。律法学者は律法の専門家ですよね。律法の中心、律法の教えの中心にあるもの、それは十戒と言っていいでしょう。その十戒の中には、殺してはならないという、明確な、戒めが命じられていますよね。まあ子供でさえもそれは知っていることです。ですがここで、この指導者たちが殺してはならないという戒めを平然と犯そうとしている。どのように殺すことができるか、うまい手だけだが見つからない。まあ、そこにイエス様の弟子ユダがやってきてですね、自分が手引きすると言ったわけですね。そこで彼らはついに、やった、ね、まあ、手立てが見つかった、これでうまくいくぞと、まあ、喜んだわけですよね。自分たちの殺意が果たされるという喜び、自分たちはついにイエスに勝てるという勝利の予感が彼らの喜びとなったっていうことですね。まあ、このように受難集の物語には、信仰の指導者たちのイエス抹殺の喜びが語られている。まあ、そのことを私たちは忘れてはならないんだろうと思いますね。まあ、彼らを喜ばせたのはユダです。ユダがどうして裏切ったのか。 まあ、ユダの裏切りは今日に至るまで聖書を読む者にとっての最大の謎の一つですね。でこれまで、まあ、いろんな説が取り上げられてきたわけですが、誰がどのように説明しても完全に解けることはない、そういう謎であることに違いはありません。その謎について聖書が語っているのはただ一つだけなんですね。3節にこうありますね。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったと。サタン、悪魔、まあ、神様に背く力の支配者であるわけですが、ユダはこの悪魔の虜になってしまった。悪魔の奴隷になってしまった。その悪魔の虜になって悪魔に振り回されるままに祭司たちを喜ばせることになったってことですね。まあ、ユダがなぜ裏切ったのか、これ以上のことは推測でしかありません。確かなことはユダがサタンの虜になって裏切ったということだけなんだということですね。裏切るということ、まあ、それが誰によるどのような裏切りであったとしても、そこに共通するのは愛の喪失であり、愛についての絶望だということが言えるかもしれませんね。ユダはこれまで死と仰ぎ、主と慕ってきた方に対する信頼を失って愛を失ってしまった、まあ、愛に絶望した。そしてその愛から自由になったつもりであったかもしれませんけれども、イエスを裏切るということは主イエスが語り続けられた愛によって生きることを裏切る、やめてしまうということですよね。まあ、あんなものは意味がないんだと絶望する。愛の戒めからも自由になろうとする。そしてその自由は実際のところサタンの虜となっているという、最も悲惨な不自由でしかなかったということですね。そして一度サタンの虜になってしまうと、なかなかそこから自由になることはできません。そしてとうとう彼は人殺しを喜ばせる喜びの使者となってしまった。まあ本来、福音という喜びの知らせの使者となるべきであったユダが、悪魔の使わす伝道者になってしまった。うん、悪魔のささやきっていうのもまた人に喜びを与えるんですね。イエス様が語る喜びに立ち向かう、反対する、邪魔をする、そういう喜びを与えるわけですね。そしてその喜びの内容は、ああ、これであいつを殺せるという、そういう喜びだっていうことですよね。恐ろしいですよね。もちろん私たちは人殺しではありません。まあ、少なくとも私たちはそう思っています。まあ、しかし、新約聖書のですね、ヨハネの第一の手紙には、兄弟を愛さない者、兄弟を憎む者は皆人殺しですって言われてますね。これドキッとする言葉ですよね。まあ、3章の15節の言葉なんですが、しかもそれをあなた方の知っている通りとも言われてるんですね。神様に愛されている事実を無視して、神様が求めておられる愛において人と共に生きようとしない者は人を殺しているのと同じだって言われている。それは私たちがよくわきまえているはずのことでもあるとも言われてます。そうやって私たちは証拠りもなく人を殺したくなってしまう。心の中でね、実際にやらないまでも心の中で、あるいは時には夢の中で人を殺す。あんな奴はいない方がいいと思うようなことがあるんじゃないだろうか。自分にとっては存在しないことにしてしまおうとする人、無視してしまおうとする人、その人の名を聞けば憎む思いしか生まれてこなくなるような人が私たちの中にはいるのではないだろうか。そういう意味では私たちもまた人殺しであるということが言えるんじゃないかと思うんですね。私たちが信仰を全くなくすとき、そのようにしてイエス様とその言葉を実は殺している。信じて生きてきたっていたって無意味だと思い始める。何とかしてそこから自由になろうと思ってそれを押し殺して生きようとする。そこに罪が現れるわけですね。まあ、そういう意味では罪とはイエス様を殺すことということもできる。いや、根本的には罪とはそういうことだ。神と神の言葉、イエスとイエスの言葉を殺すことだ。無視することだと。まあ実際には人を恐れて人を殺すことはできなくとも、平気でイエス様とその言葉を殺すということを私たちはしているのではないだろうか。主イエスとその言葉をそのようにして軽んずるのではないだろうか。私たちはそのようなイエス様に対する私たちの殺意にもっともっと敏感になる必要があるのではないかと思います。そしてはっきり神の前に自らの罪を数えることが必要なんではないかと思いますね。 そのことを御言葉を聞きながら日々の祈りの中において、あるいは共に集まる集いにおいて誠実に導かれるままに心の内に告白すべきではないかというふうに思います。さて、ところでこのあと第22章の記事をずっと読んでいきますと、イエス様はその大切なところで何度か繰り返し神の国について語られるんですね。サタンではなく神が支配なさるという現実、その神の支配の確立のためにご自分が死なれるということをイエス様は明らかにしておられるんですね。律法学者が先頭に立って神の戒めを押し潰してしまうような、この神の民イスラエルの中にあって、この民の神の民の枠を超えて世界に広がる神の国が今ここに始まっているということをイエス様はここで確信して語っておられるわけです。そして人間の罪が最も深く現れてくるところで、神の愛がどんなに強いかということを明らかにしてくださる。それが何よりもイエス様が教えられた許しですね。まあ礼拝の時、あるいは祈りの時に私たちが知るべきことは、まあ一つには私たちの罪というものがありますが、しかし罪だけじゃない。いや、罪よりもむしろその罪を負う、このキリストの許しの恵みをこそ私たちは知るべきではないだろうかと思います。現実の私たちには様々な罪があって、まあ、誰でも多くの失敗を犯すものです。そのために人を恐れたり、人間関係に傷ついたり、嫌気がさしたり、絶望したり、嫌気になったり、あるいは気をつしてね、気力を失ったりするということがあるんじゃないかと思うんですね。もう自分の人生はおしまいだと。そんなふうに、失望してしまうこともあるかもしれません。まあ、しかし、主イエスの許しの恵みを知るということは、まあ、そんなふうに普通なら絶望してしまうようなところからでも、もう一度やり直すことができる。人生にはやり直しが効くのだということを覚えるということなんですね。そのやり直しの道がキリストによって備えられているということです。それが本当に大切なことですね。一度失敗したら取り返しがつかないなどとビクビク生きるのが信仰者の生活ではありません。神の戒め、キリストの言葉によってがんじがらめに縛られてね、窮屈でしょうがないというのがクリスチャンの生き方ではないんですね。やり直せるということです。それがイエス様が開いてくださった道であるということ、水瓶を持った男はその印であったのだということを心に覚えたいと思います。ではお祈りをいたします。